こんばんは、ムシです。
ゲルドです。
タクラブです。
はい、そういうわけですね、今日は6月の10日、お昼というかもう夕方かな、4時前ぐらいですね。はい、日曜日早いですね。我々今何してたかというと、2時過ぎに集まって、はい、高盛りしようかと。
むしゃむしゃしてる。
むしゃむしゃしてる。すみませんって感じで。お前ら前も確か高盛りしてたよな。
酒がうまい。
昼間から。今日はしかも、ディレクトル亭でね、集まって、タクタクさんが、なんか高級日本酒と高級酒のあて、これは魚何ですか？
魚4種類。
4種類。ホタテと。
これまだカマスですね。
カマスですか？まだ。カス漬け。一般庶民、カマスなんて食べれませんよ、これも
う。食えるや
ろ。食えるやろ。
これでかいな、でも。うん。めっちゃでかい、兄や
な。そんな感じでね。
はい。
それとあとはそれだけちょっと足らんなということで、など近所の弁当屋に唐揚げを買いに行こうという
ね、大学生のような
ダメ人間、そう大学生ですね、ほんまに大学生楽しいなって感じ。これまさかのシート付き、
これも
まさかのまさかのシート付きやな、これ
ちゃうの、
これちゃうか、これシート付きっぽいぞ、はい、
ただそれでふんわり焼けてるからいいかもしれん、むしろ
あのこのね、お魚とホタテ高級品なんで、うん、酒粕でまあつけてあるんですけど、一本一本こう魚ホタテにシートを巻いてくれてるわけですよ。
うまい、
逆に蒸し焼きなんで、
逆にというかね、そのままシートごと焼いてしまいました
調理師がいるのに。
調理師がいるのに。調理師トイレ行ってる間もう焼き始めとったから、もうどうしようもないんだよ。
めちゃくちゃうまいよ、これ。
こう、意図せず、蒸し焼き、酒かすの蒸し焼きになったという。
うまい。
ディレクトールミラクルが炸裂しましたね、これ。
焼くときに身がこぼれへんし、いいかもしれない。
崩れないですね。
そうですね。あ、そうかもしれない。
違うわまあ、そんな感じで、
はい、
集まってやってるわけなんですけども、そろそろワールドカップですね。ワールドカップの前に、あの、イニエスタなんですよ。
来ましたね。
ヴィッセル神戸にイニエスタがほんまに入団しまして。
来ましたね。
来たらどうしますなんて話を、まあ、ちょっと前も収録でもしとったと思うんですけど、はい、まさかまさかのほんまに来はって、私とディレクトール先日に、あの、ツイッターの方でもアップさせていただいたんですけれども、イニエスタの入団イベント行ってきました。
はい、よ
ね、行っちゃいましたね。
行っちゃいましたね。ノエスタまで行ってきました。はい、
かなりね、あの、まあまあ、混むやろうというのがあって、うん、朝早い、もう始発に近いような私。
始発
で行ったんです
けど、時間帯で行って、はい、まああの、大阪の某所からですね、神戸の、
長田の方まで。
ね、行きまして、そしたら、まあ、ね、一番近隣の駅、結構人がもうすでにね、もうこんな早く来たのにこんな行さん待ってはんねんなと思って。
だってあのそのイニエスタのイベント10時ぐらいからでしたっけ。
そうですね、
10時ぐらいで、ほんで8時半ぐらいからあの列並べます、グッズ売り始めますみたいな感じだったんですけど、
はい、
まあ7時ぐらいやったかなから始まりますみたいな感じだったんですけど、もう我々8時前ぐらいに着いたんかなぐらいやったかな、
はい、それぐらいですね、
行ったんですけど、もう行列ですわ、ファンクラブの入会列もイニエスタのグッズ列もいっぱいですわ
バルセロニさんの朝は早い。
早いですね。あのバルサのユニの人とかスペイン代表ユニの人もいっぱいいましたよ。
おお、
ええのか悪いのかわからんけど、それはビッセル様のところやのにと思いながら
ちなみにお二人は
私服ですね。そうは、あのまだユニフォームもある持ってないんで、
はいはい、
うん、でまあイニエスタのその登場までまあその、まあ、2時間近く我々並ぶんですけど、結構人がやっぱいらっしゃってですね、ノエスタのあの当日メインのスタンドだけ開放してくださってたんですね。
はいはい、
ゴール裏2つとバックの方は開放してなかった、うん。バックスタンドの方はこう、イニエスタ横そ的な感じの、 ものができてありまして
。書いてましたね。
そうですね。
あれも仕事早いな。
早いな、やってありました。で、まあメインの方で座ってね、暑い中見とった、待っとったんですけど。なんやろう、すごい人いましたね。満席ですね。
まあまあ、もう、到着したらたくさん人いましたけど、まあ、そのまま入っていったら結構ね、私ら、最前に近いような列のところに座れてね。
そうですね。
その後、次々と人が入っていって、まあ、いっぱいなってましたね。
そうそう。ファンクラブの人とか、年間シートの保持者だけ早めに入れるんですよ、30分。はいはい、我々、イニエスタが入団会見終わった直後にファンクラブ入会しました。
素晴らしい。
来たにわか野郎。ビッセルのサポーターの本場の人に、ね、まあ、怒られるかもしれませんけど、まあ、入っちゃいましたね。
いいですね。
いや、まあまあ、チャリンってね、
そう、金落とした
ら、やったら、いいんちゃいますかね。
ちょっとでもね、貢献しようと思って、ファンクラブに2000円払って、イニエスタのタオルに3000円払って、我々今までビッセルの試合何試合見たことあるか言うたら、1回か2回しか私行ったことないですから、ノエスター。もうすでに5000円払ってるからね。
タオルも買ったんや。
買いました、買いました。払わんの、かわいそうな。
あれですよ。インフィニット、イニエスタの、あ、タオルあるのちゃうかな、と思ったらね。楽天の人がすごく、運営が良くて。
そうです。ほんま素晴らしい、
ね。ああ、さばきが。
すごい、賢い。
数々のイベントに行ってるお二人から見ても。
そうですね。
群を抜いてビッセル の, の列とかすごい運営は。
いろんなね、各種イベントに行ってるじゃないですか。
そうですね。我々行ってる方やと思いますけど。
けども。
群を抜いてすごいな。
グッズをですね、並んでるやつに売りに来るんですよ。そんなとこないでしょ。
あります？
いや、聞いたことないですね。
イニエスタの T シャツとタオルをあの時言ってあったんですけど、並んでるところに、一人で来てる人なんか、列は並ばなあかんわ、グッズの列も並ばなあかんわ、両方並ばなあかん、できないじゃないですか。配慮して、ちゃんと売り込まれたら何億もしてはりましたわ。偉いなぁ、思って。ディレクトルはそれで買い張りました。
そうそう。俺、別にグッズええか、まあ、そんなに執着ないんでええかなと思ってないけど、それは目の前に売りに来たら、ほんなん買いますってなりますよね。
僕はグッズにめっちゃ執着するタイプなんで、速攻ディレクトルに列を追いまして、グッズの方行っちゃいましたから。
楽天はいろいろ教育が。
確かですね、あれみんな社員なんかな、バイトちゃうやろうな。しっかりできたわ。列とかもすんごいスムーズに移動してはったな。
こんなにね、もともとそんな楽天を好きじゃなかった二人が言うぐらいですから。
あ、そうですね。引き目なしにすごいと思う。
そうなんですよ。どちらかというと嫌いであった。
若干ね。
これはもう。
いや、すごい。物販を売り子で回るっていうのは、あんなんないよね。
ないですね。
いい発見がありましたね。そして、ついにイニエスタ登場。
そうですね。
イニエスタ登場。
入ってきましたわ。
はい。
その前にね、歌の練習させられるんですよ。
神戸参加。
神戸参加。
神戸。
ビッセルの、そうそう。ビッセルのこのチームのサポーターの、チームの歌あるでしょ。
サポーターソング。はい。
それをまず、
練習
こんな感じでさせられて、はい、その次に、はい、イニエスタの、個人のチャントはこうだと言うて、はい、バルセロナの方とかでも、何回も流れとった、はい、あのちゃんと練習させられましたね。
これで行くぞ。
これで行くぞと。
アンドレス・イニエスタやつですね。
君の瞳に恋してるですね、放題で言うと。椎名林檎とか、まあまあ、3代目 J ソウブラザーズがカバーしとった、あれですわ。
いろいろ知ってますね。
詳しいね。あの歌うまいんで。J ソウも隣で言うてしまいましたよ。この歌僕ちょっとうまいです。
さすがちゃうな。モテる男はちゃうな。
でもこれうまいっすよ。英語でこれ僕全部歌いますよ。
そうです。
チャラい、チャラい。
言ってしまいましたね。
基本結婚式場とかしか機会ない
。あ、そうそう、そうそういうやつね。結婚式場とかでそういうリクエストあったら異性もお声かけください。割とうまいこと歌いますよ。
何言うてんの。
まあ、その、替え歌ちゃんとですね、練習して、うん、で、まあ、それが、イニエスタ登場と同時に歌いましょう、みたいな感じで司会の方がやってはりました。 まあ、イニエスタが登場すると、まあ、その、
ドン・アンドレース。
歌を歌いながら迎えるわけなんですけど、まあ、三木谷さんが最初来て、イニエスタ、どうぞ、言うて、あの人ね、アンドレアスって言うけど、間違ってますよね、いつも。
うんうんうん、
間違って覚えたね。
アンドレ、
アンドレ
アンドレ、アンドレ、アンドレアって言ってまうんですよ、ね。
アンドレア、ハッスって言ってます、
ね。あんな仲良さげにツーショット撮ってた
のに。イニスター言うたれのに。
多分だからそのファーストネームで言おうみたいな、ね。それでも逆に言ったら普段イニにもそう言っちゃってるかもしれないでしょ。
あ、言ってると思いますね。
わかるやん。
間違ってる、ね。何回も言ってたら、あ、これガチで間違ってるわ。
記者会見の時もね、
もう言うとったから緊張してるわけでもないし、でもあれですよ、文章で書くときはアンドレスって書いてるからどういうことやろうと思って、すり込まれてんやろな。なんかすり、うん。
言うてあげて。
で、感じで、まあ、イニエスタ来たんですけど、
うんうん、
あの、バルサ以外のユニフォームを着てるイニエスタってすごい違和感ありありですね。似合ってんすよ。
はいはいはい。
B 戦のユニフォーム割とかっこいい方のユニフォームやと思うんで、
まあ、今年のねサードユニフォームっぽいしね、バルサ
の、はい、そうなんですよ、そうなんですよ、まあまあバルサのサードな感じなんだけど、違和感すごいですね。
なんかでもまあサッカー選手やから似合うよね、本人に違和感あったかもしれんけど、やっぱしあの半袖短パンっていう衣装を着慣れてる、あの人は。
まあまあまあまあ。
そうね。
確かに。
で、まあ、あの、あれこれね、あの、インタビューやらしてくれたわけですよ。はい、あの、ビッセル神戸って、どないしたいですか、あなたはと。
はい。
聞かれて、イニエスタ。うん、開口一番。
はい。
まあ、アジアナンバーワンやと。
おー。
ACL 取ると。
お
ー。J リーグナンバーワンチームする言うてました。
お
ー。いきなり ACL 取るって言う？すごいな。アジア舐めすぎやろっていう気がせんでもないけど、うん。
まあまあまあ、今までやっていたプライドがあるんでしょうね、うん、それは。
でも、いきなり言ってくれるってすごいですよ、やっ
ぱ。まあ、まあ、インタビューの中でね、出てきましたけど、本人がその、三木谷さんのヴィッセル神戸に対するそのプロジェクトが、すごい気に入ったんで、選んだ、その、ヴィッセル神戸選んだ理由に挙げてたからね、うん、そやから、
おっしゃってましたね。
もうそこ、底上げから、
はいはい、
カンテラのところから、
ほんまそれ、
上まで一貫してやりたいというのを、
はい、
三谷さんが話し出して、そのプランがいいなと思ったから来ましたっていうのを言ってました
、ね。下手したら数年後 GM やってるかもしれないですよ。
いやまあそれはそれでいいですよね、そういうの
ほんまにね。
いやもうミッキーよくやったよ。
これはすごい仕事です。あれこそね、我々一般社員にできない、社長にしかできない仕事ですわ。
そうだよね、これは。
これはもう三木谷さんが好き嫌いに関わらず、素直にあの仕事は評価せなあかんねん。
いやミッキ
ーすごいよ。でもアマゾンやめたからね。今買い物全部楽天や。トト買うのも全部楽天や、今。
いや買いました
、ね。ぐらいの。
本買うのも全部楽天や、
今。ぐらいのインパクトはありますよ。
スポンサーつくかもしれんな、うち。すごいわ。
ミッキーありがとう。
ありがとうございますよ、ほんま。ありがとう、言うたもん。叫ぶよ、あのね。
ありがとう。
三木谷さん出てきた瞬間、ありがとうって。
いやいや、
うん、もうすごいよ。
現地組の、いや、リアルな感想ですね。
うん、リアル坂津くんがここまで頑張る人、すごいおらんかったな、今まで。ね、
うん、そうですね。
坂津くんでもイニエスタなかなか取れへんで。
まあまあ、取れないですね。確かに。ね、ちょっと僕らも中国に、ね、
う
ん、やれフッキーだ、
そう、ね、
やれオスカルだ、やれカラスコだと、ちょっと嫉妬してた面もありましたけど。
まさか世界のナンバーワンスーパーミッドフィールダーが来ると思いませんでしょ。
ドラえんのレースですから。
もう、プレイスタイルからして、大丈夫ですからね。あかん、絶対通用しないことないですもんね。
間違いない。
まあ、すごい三木谷さんに対する印象が、あの人でもあんまりその一番初めに長々喋らないんですね。それも印象良かったです。
あ、そうです。
俺は
あの の皆さんの目的は僕じゃなくてイニエスタですよっていうのは分かってはるんですね。
素晴らしい。
軽くほんまにもう1分も喋らんかったんちゃうかな。30秒ぐらいですよね。
そうですね。30
秒ぐらいで本当に今日来てくれてありがとうっていう感謝の気持ちを込めて、
さて。
もうさあ来てもらいましょうか、みたいな感じだったんで。なかなか喋らんね。小学校の校長みたいに10分も20分もやって、貧血で倒れるような子、ダサい
ね。そういうことやで。
うん、なあ。ダサいね。
そういうことやね。
ああいう人って、そういうタイプ多いです
けどね。そうなんや。自分が我がが我ががでね、ダサいんですけど。一歩引いたのすごい偉いな。賢いわ。
なんかとりあえず会議やっときゃええねんとか、会議長い方がええねんとか、そあかんかん。
やばい、やばい、たくさんが死んだ IT の目になっている。いやでもほんまそこら辺分かったってスパーンと終わったからね。
そうそうそう
一瞬そう。
毎週。
もうなんみたいな感じ。
そうですね。
毎週会議やんのがええとかちゃうぞと。
そう、そういうことや。
毎週って。会議のための会議ですね。
そうですね。話がそれそうだね。
ほんまにそんですぐ呼んでくれはずだな。あ、ほんでイニエスタのことで思い出、というか、これ言うとこなあかんと思うんですけど、背番号ね、もともとイニエスタはまあ何番つけるんやろうなっていう話になっとったんですけど、うん、イニエスタずっとスペインやったら6番やし、まあ、バルサやったら8番ず、まあ、で、まあ、その8番になる前やったら24番。この3つしか、3つ4つぐらいしかね、つけてなかったんですけども、何番になるやろうなと。8番も24番も30、馬と、34はわからんから。
6もまあ
馬とった、どないすんねやと。はいなんとなんですけど、まさかの8番。うん、J リーグの規定を変えて、背番号を譲ってくださったというのは、三田選手、三田選手。
三田選手
ですね。三田選手、ほんで、まあ7番に関わってくださる背番号をね、大事な番号を譲ってくれるって、ありがとうございますやけど、応援したくなるな、俺は。
あ、三田を。
ちょっとな。
敵7になるんかなと思ってたんです
よ。俺もそう思ってたんですよ。一番いい番号7番やし、もう次空いてる番号で30番台しかなかったんで。7番なんやろな、普通にと思ったら。うん、まさかの、G、ほんで J リーグも来てて、もうそのシーズンは番号変えたらダメなんですよってなってるんで、7番しかないやろなと思ったんですけど、まさかの規定変えてまで8番やったからね。
あのキングカズですら36番つけてましたからね。
あの、藤吉、その11番1000万で売ってくれ
って言う
て、あかんよって言われ何言ってんですか内心心グラグラ言うてるけどダメですよ。
そうっていうエピソード。
次のシーズンからやっと11番になったのに。そこの規定変えてやっぱ偉いことですよね。
昔の話
で。カズの話ですね。クロアチアから帰ってきた時の。
クロアチアから京都に。
帰ってきた時ですわ、話ですけど、うん。そんな規定を変えてまで。でも、今回 J リーグ偉いのは、そういうところ柔軟にね、対応したら偉いですよ。うんうんうん、日本のお役所仕事って、そんな無理だよ、もう来年からでいいじゃん、今7番の相手の人は、ってなるんですけど。はい柔軟に書いた方が偉いな。
それは三木谷さんがちょっとどっかから手回した
いな。ね、
これ隊長が言う、隊長へどこまたなんか時計を渡したとか、車を渡した。
ダズンがやったかもしれんけどね。ダズンマネーが流れてもかもしれんけど。
いや、まあ別にいいですよ。
いいんちゃう、
ほんまに。
あの、8番の方がええもんね。
譲る人と譲られる人がいる。
気持ちよ、
それでいいと思う。
強奪ちゃうもんね。いや、僕、イニエスタのファンから全然どうぞどうぞって言ってて。この人めっちゃいい人やん。
見たいやつや
ん。ええやつやん。なんか、ユニフォームでは無理やけど、なんかキーホルダーぐらいやったら買おうわと思った、ね。ああ、思ったね。
ほんでね、
そうそうそう。あの、背番号買い、8番で買った人はどうするんだかでツイッターで叫んでる人だと思ったんですけど、そこら辺 J リーグ素晴らしいですね。その8番の三田選手のユニフォーム買った人は、はい、あの、イベント呼びますよと、三田選手
に。
ピッチでなんか、写真撮るかなんかのイベントやりはったんですけど、この間、つい、呼びますよと。おいでくださいませって。普通、そんなのしませんで、半端ないっすわ。できひんや、そんなの普通。海外だったら完全無視ですよね、そんな。ありえん。そこら辺 J リーグ素晴らしいなと思いましたね、うん。なかなか普通はできないファンサービスすごいやりはずなと思ったな。
あとまあ面白かったのは、
はい、
その意味が来た時にその背番号何が空いてるんかなと思って調べてたんです
よ、うん。はいはいはい。
で調べて、あ、これが、この番号空いてんなと思って、で、ツイートでもしたろうかなと思ったら、うん、もうムッシュがすでにしてたっていうのはちょっと
面白
か
った。仕事早くてごめん。申し訳ない。
同じコツしてると思って
ねえ、これサッカーのやな脳筋ですわ
同じとこ見てるわと7やったらいけるで7か、うん、意味7かって
答えまで同じこと言うとったん 面白いです
ね。いうのをもうミッキーは変えてきたからね。
うん、8番はほんまに予想外やったもんね。
小2言える前からだって8で全部それこそ打ってたわけでしょ。記者会見もそうやし。
すごい。め
ちゃくちゃやで。そんな。
俺はほんでもう全然今までビースのファンじゃなかったのにファンクラブ入ってもだし、イニエスタにも買っちゃったもん。
なんかヴィッセルのユニアシックス小さないですか？
なんか買い取った。はい、小さい。めちゃめちゃちっこいらしいです。
ちっちゃい。サイズがと。
あの、
2サイズ
上。昔のローマみたいなピッチ、ピッチリしたやつ。カッパみたいな。
そうなの、
中泣きのところにデカデカとピチピチなんで2サイズ上を買ってくれと書いてあります。
じゃあ、そのサイズ表記改めたらいいんちゃうんだ
よね。なんでそんなにビチビチにするんでしょうね。
なんか、通気の良さをアピールしたいんか。
お前元気みたいなパターンになっちゃうってことですね。アルディじゃの。
アシックスのユニフォームって俺買ったことないっすわ。今までアディアスかナイキしかないもんな。アシックスの製品買うんってあれやな。中学校の頃に履いとった運動靴だけや。通勤用のなんかしょぼいダイエーとか言ってそうなありますやん。白しかダメみたいなあるじゃん。
最初のジーニーは全部アシックスでしたもんね。
あ、そうなの？
最初？
最初、93年とか。
知らん。
ああ、そう
全部アシックスだったでしょ。
え、水野とこらんかった
の？あ、水野どっちやったっけ？水野やったっけ？
知らんけど。
一社だけやったでしょ。
へぇ、
すいません、よくわかってない。
アシックスか水野かどっちかやったと思う。
アシックスの製品感初めて
だ。水野やったっけな、
買っちゃったよ、マーゲンが。
ついに
買って
。もう、これだけのお金が落ちるっていうことですよ。
もうだって、さっきのファンクラブ2000円ですよ。タオルで3000円ですよ。これも5000円ですよ。で、ユニフォーム1万5000円ですよ。2万使ってますかね、もう。
さらに、まあ、試合も今後見に行くわけです
か、ね、もうチケットも1万買っちゃった。ファンクラブの人は先行で買えるんで、7月の、そうそう、試合が出た瞬間買いましたね、1枚。
買っちゃいました
か。この辺り来るかもしれへんなと思って、こっち来ました。貸し割りそろそろ。
もう、30億なんかすぐペイします。ほんま。
いやいや、まあまあ、日本サッカーへのね、貢献を考えたら、安いもんですよ。
まあ、年間35億、すごい金使ったなと思うし、それに比べたら2万で貸すみたいなもんですけど、そんでもなんかこう、やってるやつには、こう、誠意というか、出したいよな、見せたいよな、ね、多少ないとも貢献したいなと思って買っちゃいましたね。
これでまずは、これ聞いてみんな買うんじゃない？
三田選手のキーホルダーも多分買うから1000円ぐらいあった
キーホルダー限定。
世の中の人がね、そういう芸術とかね、理解がある人やったらいいですけど、
ね、そうですね。
ほんまに思いますね。
そうですね。
ただで見るとかそんなダメ
ですよね。ダメですよね。
言う通りです。
好きなもんには金払わんとね、廃れていきますからね、はい、ちょっとでもいいからみんな払っていったらいいんですよ。だからファンクラブ2000円で安いですね。イベント見れて、で、試合のなんか、いや、これ別に、
楽天の宣伝番組みたいになって
る。いやいや、多分、どこのチームもそうでしょ。
まあまあまあ。
2、3000円でシーズンで、
まあまあ、そうです
よ。チケット2枚ぐらいついとって、はい、で、その2枚以外にも、席の数限られてるけど、ファンクラブ枠とかの席を安く買えるじゃないですか。セレッソとかそうでしょ。
安いですよね、そう考えたら。
そう考えたら、あの2000めちゃめちゃ安いな、思いますね。
普通に、俺、まあ、映画1800円じゃないですか、大人。
あ、
うん、映画1本見る感じで、イニスタ見た感じ
です、ね。ああ、いい感じですね。
ね
え。んで、あれでしょ、ダゾーンの、ダゾーンの、年間のパスとかも安くあるでしょ。11ヶ月分の料金で12ヶ月で見れるという。めっちゃお得やん、ファンクラブ。
何も損するものは何も
ない。ないっすよ。ほんでなんか試合見に行ったらファンクラブ限定グッズってくれるでしょ。俺がチケット買った7月の22ぐらいの柏戦なんかあれで、ホドロスキのバブルヘッドくれんで。バブルヘッドくれるらしいっす。別にホドロスキ全然好きでもないけど。
ポルディ好きでもないけど。
ないけど、もらえたらおもろいな。
もらえるもん。
そこ2000円なんかペイですよ。
みんな楽天に入ろう。
いや別に楽天じゃなくて、そのセレッソでもええし、セレッソでもええよ。 だってね、今まで地球の裏側までね、お金と時間と仕事の調整してね、必死こいて、やっと1週間かけて見に行ったような選手はね、たかだか1時間ぐらいで1000円ぐらいの交通費で見れるようなところに来たって、これ、見に行かなしゃあないよね、って感じですね。
うんですよ。そうですよね、ほんまに。
2、3ヶ月前から仕事の調整して、お金で3、40万貯めて、で、人気の試合やったらチケットの争奪戦に勝利し、はい、下手したらチケットないまま現地行って、どうにかする人かやし。
で、切れて。
そうやし。事件巻き込まれるかもしれへんし。ほんで、飛行機乗ったら乗ったら半日は向こうまで時間かかるし。
お酒ください。
16時間かけて行ったもんが。
ムッシュが。
すごいよ。
お酒ください。
みんな見に行った方がいいと思う。
これだから今のね、J2 のチームにも夢があるというかね。
そうなんですよ。天皇杯とかルヴァンカップでね、当たる可能性がありますからね。
ドリさんも言ってましたけど、山口にね、来るかもしれないわけですよ。
イニエスタが山口
に、ね。イニエスタが。だって山口が昇格したら。
そうですね。
か、ビッセルが降格した。
岡山にも来るかもしれない。
そうそうそうそうそう。これすごいですよ。
すごいですね。
山口にですよ。ドアンドレースが。
熊本に来るかもしれないね。熊本ツーショットになるかもしれないね。
いや
ー。世界のイニエスタ。
なかなかですよ。ほんまに。
価値ある90分になると思いますかね。
ねえ。だってもう札幌とかも行くわけ
ですよ。そうですよ。日本全国回るわけですからね。
やっぱり J2 のチームはやっぱ J1 に上がりたい
でしょうね。
まあ、千葉のことはちょっとあんま言わないですけど。
そんなん分からんで。この間まで13位とか11位とかも知りんけど分からんで、ここから勝つかもしれんからな。
けど、夢があります
ね。そうですね。そんな感じでイニエスタ、イベント自体が30分ちょっとぐらい、1時間もないぐらいで終わっちゃったんですけど、まあ、すごい良かったですね。抽選で5人ぐらいの人はなんかツーショット写真撮れるらしい。
マジで
当たった人がね。
え、なんでその人数で5人って言ったらなかなかの
確率。だから8000分の5ぐらいですからね。
めちゃめちゃ高確率。
なんか QR コードみたいなで、
応募してメールアドレスで、当たった人は今メール届いてると思いますみたいな感じ。
イベントの最後らへんところには、なんか、今メール送られてますから見てください。見てください。
ハイテクと
思って。IT やん。
IT ですよ。我々見事に来ませんでした、
ね。入ってなかったよね。入ったら二人で撮ってもらうかとか、適当な川残業しとったんやけど、全く入ってなかった。
子供は10人ぐらい選ばれて、で大人は5人ぐらいとかな。なんや、写真撮れると。こんな感じですね。
素晴らしい。
うん、ただであんだけね、ようやりはったなぁ、と。面白いイベントでした。朝から行ったかいありとは。
よかったです、
ね。ほぼ始発で行ったけどね、我々。
さすが。
面白かった。
そんな感じです。で、まぁ、イニスタの話はまぁこれぐらいにしとってですね。今はまぁ、さっきも言いましたけど、本日は6月の10日なんで、はい、ワールドカップ開幕1週間前に迫ってきてますね。ついに、タクタクさんが全く興味ないワールドカップ。
そうなんですよね。
ナショナルチームに全く興味ないタクタクさん。
そうですね、前も言ったかもしれない
ですけど。そんな、タクタクさんにちょっとでもワールドカップに興味を持っていただきたいなと私考えました。一生懸命考えました。
しんすけ。
考えました。
しんすけ兄さん。
はい、考えました。
元気してたんですよ。
もうね、サッカーに興味ないやったらお金には興味あるやろうなと。
ああ、思います。サッカーには興味ある。
サッカーには興味ある。サッカーには興味ある。
それは
失礼しました。
それは知ってる。
失礼しました。失礼しました。なのでね、なんとね、ワールドカップのトトが出るんです。
おー、トト。
トト。これやったら、興味なくても、気になる話が盛り上がるやろと思いましたね。
はい。
トト。
で、トトなんですけど、ワールドカップトトは3種類あります。
3種類ある。
まあ、一つが、
はい、
対象になっている13試合から、はい、13試合の中で勝ち負け、引き分け、勝敗をね、選ぶパターン、
はいはい。
で、もう一つは対象になっている5試合で、
はい、
勝ち負け、引き分けを選ぶパターン。もう一つが、はい、対象になっている5試合の、それぞれのチームのね、はいはい、得点数を選ぶという、5種類ありまして、
はい、
それで、勝っていこうかなと。
これがだからワールドカップ期間中毎週というか更新されたりするわけですね。
そうですね。今回はいっちゃん最初のやつのパターンで選んでみたいなと思うんですけれどもね。
それはどこがやってるんですか。世界的にやってるんですか。
これはけど
ことは J リーグがやってるんですか。
がやってんちゃうかな、こっちのやつ。日本で
から日本サッカー協会がやってるんですか。
何番ですか。
多分ね、いや、もう買い方もよくわからないんですけど、みんなも分かってない。
一口100円で選べるんで。はい、んで、13試合、まあ、当てるの難しいと思うんですけど、13試合だったら最高5億円。
お
お。もう一生働かないでいいですよ。
はいはいはい。
っていうのがあってですね。
13試合ぐらい余裕でしょ。
もうすぐ隠居。
隠居ですわ、
余裕でしょ。わかりますもんね、大
体。で、今回まあ募集したんですけど、はい、来てんのがね、体調ぐらいしかまだ来てないんでしょう。
体調でも今日来てないですけどね。
体調がね、来てない。体調ね、予想だけ送ってくれてます。ミニトトの A 組の方をね、募集したんですけど、対象の試合がですね、まあ5試合あるんですけど、スペイン対ポルトガル、アルゼンチン対アイスランド、ペルー対デンマーク、コスタリカ対セルビア、コロンビア対日本ってなってるんですよ。体調の予想がですね、まあ、スペイン、アルゼンチン、デンマーク、セルビア、コロンビア、引き分け延長が一切ないという。
全部勝ち負け、
100キーするというような感じで来ましたね。
そして日本は負けると。
これね、僕一応ツイッターで宣言したんですけど、そのツイートしてくれたらその通りに買いますと言ったんで、これの体調予想通りで、これ多分当たらないですけど、100円買います。当たったら全額僕のものです。
まあそうですね。
これ買いますね。
100円も。
これむしろ可能性が高いね。
組み合わせです。ガチガチ
ですね。のところですね。もうあからさまに2本負ける言うてるもんな。
非国民ですよ、非国民。
非国民やな。じゃあ僕らも予想していきましょうか。まずそしたらね、スペイン対、あ、ポルトガル対スペインなんですけどね、これは対戦データがありまして。FIFA のランキングで言うと、ポルトガルが4位、スペインが8位、ポルトガルの方が上なんですね。
あ、上。まあ、ユーロも優勝してるし、
ね。ユーロ、そうなんです、それですね、うん。で、勝率はというとですね、スペインの方が 45% で勝ってますね。はい、引き分けが 26%。はい、どっちにしましょう。
っていうか、スペインとポルトガルが同じ組なんですね。
そうなんです、
ね。今初めて知ったけど。
ポルトガルがなんか、やばかったんちゃいますかね。
うん。
ギリギリやったんちゃいますかね。
これでもこの組だってヨーロッパ2つおるってことでしょ。
そうですよ。
まあまあ死の組じゃないですか。あとどこおるんか知らんけど。
組み合わせ見ます。
俺も用意し
ちゃうけど。ワールドカップ直前ガイドみたいなの買ってきたらよかったな。
ああ。
いや、そんな興味のない人に買ってきてるな。ちょっと心苦しい。
代表がほんま興味持てないんで、なんか興味持てる方法みんなから教えてほしいんですけどね。リスナーの方から。
これ皆さんどっちが勝つと思う？俺引き分け。
うん、今引き分けって思って。だって初戦なんでしょ？これ。
1戦目。
そうですよ。
1-1。
ちなみにね、このグループ B なんですけど、はい、ポルトガル、スペイン、モロッコ、イランですね。
おー。イランは絶対無理でしょうね、じゃ
あ。どうします？
いや、引き分けじゃないですか。
引き分けですか、うん、じゃあみんな引き分けでいいんかな。
1-1。
1-1。あ、まあ、これはあれですか。点数別に今、ええやつなんで、引き分けにしましょうか。
じゃあ3-3。
3-3。じゃあ、初戦からどっちか。
次はね、アルゼンチン対アイスランドです。
はい、アイスランドまあまあ強いんでしょ、言うたら
ね。あのね、このグループ D はね、アルゼンチン、アイスランド、クロアチア、ナイジェリアという死のグループですね。
ああ、これ、怖いちゃん分からんですね。
ここもヨーロッパ2つ入ってんねや。
ちなみにね、勝率が、これ最近アイスランド強くなったから、ちょっともう一概に言えないんですけど、一応今は、FIFA ランキングはアルゼンチン5位で、アイスランドが22位。勝率はもう 79% でアルゼンチンですね。
79% ですか。もっと確率高くないんですか。
ほぼ 80% なんですけど、79% はアルゼンチン勝って、引き分けは 11%。
アイスランド勝ったことあるんですか。
勝ったことありますね。
あるんや。
いや、これ初戦でしょ。アイスランド勝つんじゃないですか。
そうや、ね。
わかんないっすよ。
もう、
アルゼンチン、メッシいますよ。
まあ、浦丸さんにね、怒られるかもしれないですけど、うん、負ける気がします。
あのメッシは別にメッシ好きですけど、皆さん31歳でしょ、ワールドカップ中に31歳に なるぐらいのはずなんですけど、もう多分最後のワールドカップ、
いや優勝してほしいんですよ、
優勝本人かける最後のタイトルですかね、うん、かけてる、
ほんまに今回こそ優勝はしてほしい、
今回かける気持ちはすごいと思いますよ、
でもこれアイスランドに勝たれへんかったら やばいですよ、残りの2チームやばいからね、
どこでしたっけ、あと
クロアチアとナイジェリア、
そうですね、
クロアチアとナイジェリアであれでしょ、でいやこう調子上げていくんじゃないですか、2勝1敗でグループとか、
ね、ただね、初戦負けて勝ち上がった例っていうのはもうスペインぐらいしかないんで
南アフリカの時
の難しいですね、でも
じゃあ引き分けで、
引き分けですか、これも
引き分け、
まさかの引き分け。
まあまあ勝てる気せえへん。
俺アルゼンチンは思うんだけど。
俺は 2-2 で引き分けやと思う。
引き分けか。じゃあしたら引き分けにしましょうか。
うん、
次がですね、ペルー対デンマーク。
なんかちょっと選手名鑑書いたいな。誰おんねやろ、ペルー。
ね、
デンマークもそうやけど。
有名どころね。
デンマークなんかもうトマソンで止まってます。
ペルー知ってます誰か。パッと分かる人いないね。
ゲレーロって何大会か連続して出てない。もうドベテランちゃう。
え、あの、バイエルにおったゲレーロですか？
そうですね。
だほうほう
ほう、他は全然分から
ない、ね。ほぼヨーロッパに所属してないですもんね。
そうですね。南米のチームばっかりですね。あ、でもフェイノールドも選手いますね。
ファルファンってあの、シャルケのファルファン？
今、
10番の。
どうなんですか、
元シャルケの、
あ、
そうですね。
この写真がシャルケって赤いやろ、
最強やね、
シャルケは。あ、シャルケのファルファンやな。もうええ年しちゃいます
よ、ね、うん。この試合難しいですね、当てるの。
デンマーク。デンマーク、デンマーク誰おんの、
デンマークですか、デンマーク、僕らさっきも話してましたけど、トマソンで終わってますからね。
デンマーク。ユニフォームかっこええな、相変わらず。あ、シュマイケルの子供、
ね。ああ、代表なんですね、やっぱ。偉いな。あ、シモンティアおんねんな。
あ、フィッシャーおんねん。あ、シエーネちゃん。
あ、あとエリクセンね。
あ、エリクセン。
まあ、主要なところはそんな感じですかね。
引き分けやね。
引き分けばっかりやないか。この試合分けるの難しいですよ。
デンマークって、ポルトガルと下の国やったんちゃいますかね。
予選ですか、
予選。
そうですよ。
で、こっちの方がスペインですよね。
強い。
でね、ちなみにね、これ、FIFA ランク、ペルーが11位、デンマーク12位。
めっちゃ拮抗してるやん。拮
抗します。勝率が、ペルーが 28% で、引き分けが 27%、で、デンマークは 43% なんで、もう、拮抗してますわ。ほぼほぼ。
だって、その、厳しい南米予選を勝ち抜いてきてるわけですからね。
あの、言うたら、もうほんまその日のコンディションと、その日の流れで決まる試合ですね、多分これ。
0-0 ちゃいます？
僕、ペルー。わからんからもう。
俺もどっちが出てる、
じゃあ、ペルー。
じゃあ、ペルーで。
はい。
買いましょうか。
ペルー。はい。
ほな、次がですね、コスタリカ対セルビアです。
コスタリカ対セルビア。
はい。
いや、もうセルビアでしょ。
コスタリカ
対。コスタリカはさすがにないんじゃん。
コ
スタリカ、旋風的なもんが起きひんかったら。
ちなみにね、このグループ E なんですけど、ブラジル、スイス、コスタリカ、セルビアですね。ここはブラジル1位抜けは間違いないんですけど。
コスタリカ前、4年前は結構勝ってましたよね、確か。
勝って、なんかね、あの、意外とっていうか残りましたね。
はい、この組の第一発目の試合ですね、コスタリカ対セルビアがね。
セルビアじゃない。
そんなにブラジルとやってるわけではないんで。
セルビアのメンバーをちょっと見たいです。
セルビアがですね、こんな感じです。
ピアニック。
ゴールキーパーの名前がストイコビッチですね。うん、
あ、イバノビッチって今ゼニと言ってんねや。コラロフもおるやん。
そうね。
あ、マティッチもおるし。3-0 ですよ。
もう一個の方も見ましょうか、コスタリカ。
3、うん。
コスタリカはケイラ・ナバスいますね。
ナバス当たらんかったら5コスコ取られますからね。
あの有名なレアルマドリードの選手ですかね。 ブライアン・ルイスもいます。
おお、うん、
難しいですね。
3-0、はい、
セルビア行きましょうか。
はい、
難しいねこれ。
なんとも言えんけど、まあセルビアのは硬いでしょうね。
勝率はね、ちなみに今見ますと、FIFA ランクはコスタリカが25位、セルビアが35位ですね。
なんと、うん、
で勝率は、コスタリカが 31% で引き分け 27%、はい、でセルビアの方が4割で勝ってますね。
うーん、
若干セルビア強いのかな。
若干程度ない、
うん、
いやー勝てるでしょ。
さあどうなる、
勝てるでしょ。だって
じゃあセルビアにしましょうか。
ロシアだし。
いやな、次はですね、コロンビア対日本。
コロンビア。
こら。
いや、コロンビアやろ。
コロンビアでしょ。
あ、みんな勝ちに来てる。せやな。FIFA ランク16位で日本60位。勝率はコロンビア 69%、引き分けが 15%、日本 14% ですね。
コロンビアですね。
コロンビアですよね。
もう圧倒的にコロンビアです。あのね、これもう収録前にもちらっと話したんですけど、スイーツ戦とかひどすぎたでしょ。ガーナ戦ももうやばいで。何がしたいのかもわからんし、この後に言うので4バックか3バックかわからないって言ってますね。1週間前だよ、これ。恐ろしい。
唯一付け入る隙があるとしたら、初戦やってことでしょ。コロンビアはまあ、トーナメント以降見据えてるでしょうか。あと今の段階で完全に舐め切ってプレイすると思う。
あとコロンビア一人主力のサイドバックはなんかを怪我してます。
まあ、
人体がなんかやっちゃった
んですね。まあ大丈夫でしょ
う。そうですね。
もう相手なめになめき切って0-0はあるかないかぐらい
の。そうそう、この間の天皇杯みたいな感じになガンバ大阪とか、
あと名前出しちゃった、
名古屋グランパスとか、
あと名前出しちゃった
みたいな感じになったら勝てるかもしれないですね。
うん、っていう感じ。
今の、そう、ね、今アジジ作戦をやってるわけでしょ。
はい、そうです。
弱いですよと。
もう今の規定路線で言ったら、ワールドカップ終わるまでに無得点で終わる。
全然可能性ありますよ。
っていう、ふた隠してるわけじゃないですか、本当の。
本当の。なるほど。作詞。
西野。
やばいな。
これでだ、初戦3-4-3とかできたらもう。
っていう感じですね。じゃあ今、まあ予想出来上がりましたけど、このミニトトの A 組。ポルトガル、スペインが引き分け。アルゼンチン、アイスランドが引き分け。ペルー、デンマークがペルー。コスタリカ、セルビアがセルビア。コロンビア、日本がコロンビア。ですね。っていうことで、これでそしたら100円買いましょうか。
これで最大5億。
いや、これは5億もいかない。これは多分10万円くらいじゃんかな。あの、これあれっすわ。倍率によるんで分かんないでしょ。
ああ、結局そういうことじゃないです
か。これは分かんないです。
今のチョイスはでも一番確率高いチョイスじゃないん違うかな。
あ、だから結局倍率によるんですか、これも。
これは倍率ですね。
だから日本がオッズ的に弱くて、
オッズ的に弱くて、オッズはないんです
か、
買
購入
数。あったあった、購入数と、買った数で当選金決まるはずなんで。そんな、とにかく13試合、これ時間かかるんで、どうします？ B 組行くか、ゴール3か。B 組行きます？
はい、
はい。B 組行きましょうか。
はい。
B 組はね、これも募集してないんで、僕らの完全予想で行きますけれども、
はい。
まず第一発目が、フランス対オーストラリアです。
フランスはもう、今回
強い。めちゃめちゃ強いですよ、今回。
でしょ？
優勝候補1投ぐらいですわ。
なんせデンベレがいますからね。
グリーズもいますからね。ウンティティいますからね。
デンベレもだってシーズン中フル稼働してないから、まあまあ体力余ってるでしょ。デンベレの大会になるじゃないですか。
おぉ。まさかのエストレーモが得点を。
いや、ありえますよ。
ちなみに、ね、フランスが7位で、オーストラリアが40位。勝率は 82% でフランスですね。
いや、フランスでしょ
う。まあ、これはしゃあないよね。
フランスですね。
もう何を言うまでもなく。次がですね、ドイツ対メキシコです。
俺たちのラファ・マルケスがいる
んですよ。面白いけどな。
メキシコはね、ワールドカップ前にね、皆さん、娼婦呼んでパーティーしますかね。楽しい。これ、ほんまの話ですよ。この間ニュースになってます。なんか、ほんで、キャバクラセブンみたいに音がね、あるんかなと思ったら、個人に任してることやし、そこはもう、大人なんで楽しんでくれよ。お国柄が出てますね。
メキシコ、これ、ワンチャンあるんちゃう。なんか、
この組はね、ちなみにどういう組や
そういうチーム1チームぐらい出てくるじゃないですか、なんか。
うん。
調子乗って勝ち上がるみたいな。
ああ、メキシコはけどね、毎回コンスタントにベスト8行ってますからね。
そうなんですよ。
強いですよ。
なんやかんやで。
強いな。
いや、これ、流れ来てんじゃないですか、メキシコ。
わかるね。ドイツやからな、ドイツ1位ですかね、フラランク今。
いや、メキシコですね。
メキシコですか、大穴狙いに行きましたね。
来ると思います。
ちなみにこの組み合わせグループ F なんですけど、ドイツ、メキシコ、スウェーデン、韓国です。韓国しんどいですね。
スウェーデンも多いね。
いや、まあ僕らの日本も大概しんどいですけど。
メキシコこれあるんじゃないですか。
メンバー見ましょうか。メキシコ、こんな感じです。
チチャリどういう人、チチャリと。チチャリともおらんの。オリア
ンいますね。今ウエストハムにいるんか。俺たちのラファエル・マルケスもいますね。ラファエル・マルケス、あなたほんま怪しい麻薬
なんか、そうそうそう、
麻薬のニュースになったけど大丈夫かい、あんたら。
オチはもうおるやん。
エデーラーもいるし、ジョナタンもいますね。
あれ、
あ、ドスサントス兄弟両方選ばれて
んやん。ジオバーニ君もおる。あ、
うん、両方今 LA キャラクシーなんですね。
あ、そうなんや。グアルダードもおるし、うん、
強いですよこれ。
いや、これはもう、はい、そのノリ、調子乗り世代的な
感じで。大丈夫です
か。ドイツなんかあれでしょ、ザネ外してるでしょ。
そうです。
もう若いよ、そんな旬の選手選んでき
て。あのマンチェスターですごく頑張ってたんですよね。
そうそうそうそうそうそう。
ドイツはね、我らがティアシュテーゲンいるんですけどね、ノイヤーもまあいますわな。
いや、外してる時点で意味わかれへん、残念。だって今やったらロイスより全然いいでしょ。
はい。どうしますか、ディレクト。迷ってます。
いや、メキシコですね、これは。
じゃあ、メキシコか。
迷ってるな
ぁ。フォワードはね、ゴメスとマルコ、ロイスとベルナーです。
相変わらずセンターフォワードいないですね。
いないですね。
ああ、メヒコですね。
めっちゃ言うやん。じゃあ、メヒコで買おうか。
ああ、もう流れ来てないんですよ。もうレイブは終わりでしょ、今回。
ああ、そうね。ちょっと長期政権すぎんな。うん、いや、そういうことで。でも勝率で言うたら7割
あれです
よ。俺0-0。
割れますね。俺ドイツやから割れたな。
いやー、メヒコやって、これは。
じゃあ、ここまでやったらメヒコにしとこうか。
しときます。
ほな、次はですね、ブラジル対スイスです。
スイス、おー。
これはね、スイスこの間やったところですね、日本。あのね、スイスもそんな、ピュアランクで言うたらね、ごつい上の方なんですよ。全然強なかったね。
ああ、まあでもあれでしょ、そんな。
日本相手に2点しか取れてませんでしたね。完全に力抜いとったけど。
ブラジルどうなんや。
ブラジル、ネイマール、あなた、これに備えて半年近く怪我して
ます。備えて
怪我してます。復帰戦一発目でもう試合で点取ってますからね。
ハットトリックもありえますね。
ネイマール下手したワールドカップ優勝してレジンなのかもしれないですからね。オリンピックも取りましたからね、内容なんて。
ブラジルやな、さすがに。
しゃあないよね。
これはさすがにブラジルじゃないですか。まあ引き分けぐらいあるかもしれんけど。
まあブラジルやろうね、はい。次はですね、チュニジア対イングランド。これはややこしい。
チュニジア
対ややこしい。チュニジアがね、14位で、イングランドが13位。勝率で言うと、チュニジアは 11%、引き分けが 18%。
チュニジアそんなフィバランク上なんですね。はい、
で、イングランドがですね、69.4% なんでね。勝率的にはイングランドですけどね。
チュニジア誰？
チュニジアに、まあ、誰でしょうね。謎の国やな。
ミッドフィルダー4人しか登録されてへん。
フォワードめっちゃ多い。
いけんの？
今のところワールドカップは全部、チュニジアグループリーグで敗退してますね。
ですよね。
うん、
日本も勝ちましたからね、日韓の時に。
最後に出たのが2016年なんで、2010年、14年は出れてないよね。
16年？あ、2006年。
2006年なんで。
予選敗退。
って感じですよ。
いや、まあさすがにイングランドじゃないですか。
イングランドですか。イングランドってちなみに今どんな感じなんですかね。 イングランドも全然覚えてないからな。
こんな全員何も知らんっていう。
こういうのはね、プロの人の女性より適当なやつが当てはるんですよ、はい。イングランド。
イングランド。
イングランド、さすがに名前知ってる人いっぱいいますね。
うん。そうですね。
あ、ハリー・ケインですか。
いや、もう有名選手しかいないじゃないですか。
ね。
イングランド、キーパーおれへん。
キーパーが、
ハートとかじゃん。
ハートいないですよ。
ハートだって今季あかんかったでしょ。
出されてますからね。
うん。
キックフォード、バトランド、フォ
ー。全然知らんぞ。
あんなキーパー大国や
った。これは、やられるで。
フォワードはですね、ハリー・ケイン、スターリング、バーディ、ウェルベック、ラッシュフォードと、まあみんな有名でございますよね。シティなんで。
全員知ってもね、デレアリとか。
シティの人やっぱ多いですよ。ペップイズムが入ってるからね。
アシュリー・ヤングとかもディフェンス登録やねん。
うん。
左サイドバックしかやってないから、まあ。
リバプールけど案外少ないね。チャンピオンズリーグファイナルまで行ったらね。
もっとあんまイングランド人いないですね。まあイングランドでしょ。
イングランド買いましょうか。
間違いない。
でも、
イングランドでしょ。
どっつき合いに持ち込まれたら分からない。なんとなく。
最後はですね、ロシア対エジプト。
開催国。それ初戦、もうまさに開幕戦ってことですね、はい、ロシア。エジプトが開幕戦。
ロシア勝つやろな。
開催国ですからね。うん、今まで開催国がグループリーグ突破できなかったことないんですよ。
はいはい。ウルグアイ、サウジ、へぇ。
勝率はどんなもんでしょうね。
ロシア、開幕戦の。
ロシア66位、エジプト46位。ロシアが 42%、引き分け 28%、エジプトが 28% ですね。
開幕戦の開催国。でまあ、毎回勝ってるんでしたっけ？
引き分
けもあります。
引き分けもあります。
引き分けでしたっけ、はい、前回は、まあ、ブラジル
がだから、ね、
華々しく勝ったもん。
エジプトはまあないんですよ、はい、引き分けかロシアどっちかのどっちかです。
ロシア、ロシアでも
ロシア今誰がいるんでしょうね。
実際
ロシアリーグがあるからもう
チェスカモスクワばっかりですね。
メタアキンフェイフ
メニフレ
フォワード2人しか
いない。ジルコフか。
うん、
まあ知らんねえ。どう思う？
まあ、さすがに。
ロシアかな。
さすがに勝つんじゃない？
史上最弱のホスト国というレッテルが貼られてしまった。
いや、
ミカの時も大概やったけど。
いやいや、南アフリカよりは強いやろ、さすがに。
これ万が一ね、グループリーグ入ってなかったら史上初ですかね。
え？でも南アフリカも突破してないでしょ。
え？そうやった？全部突破してたと思うで。
南アフリカ突破してないと思いますよ、うん、いや突破してないでしょあそこ。
へ
え。あれ史上初って言われてた気がします
。じゃあまあここはどうします？引き分け？
サラーが間に合わへんにやったらロシア勝つんじゃないですか。
どっち？
ロシア勝つ。
ロシアで、
うん、さすがに
俺は引き分けだと思う。ということでですね、
はい、
ロンゴロ的に予想なんですけど、フランス、オーストラリアはフランス、ドイツ、メヒコがメヒコ、
はい、
ブラジル、スイスがブラジル、チュニジア、イングランドがイングランド、ロシア、エジプトがロシア、引き分けは一個もないです。
体調方式。
うん。
これでいこう。
これでいきましょうか。そしたらこれも100円買いましょう。
は
い、
もうこの儲けは全部ロングルに。
全部ロングルで。
はい。それがまた、グッズになるんやったら。
そうですね。グッズですね。
はい。
あの今回 の, あのグラスというかコップのね、
はい、
赤字回収できてませんからね。じゃあ次トトゴール3いきます。
トトゴール
これがね多分ね、下手した試合より全然難しいですわ。
トトゴール対象な
ん、対象がね3試合そんで、6チーム分の得点を選べと。だからさっき言ったポルトガル、スペインの試合で何点ずつ入るか。で、ペルー対デンマークで何点ずつ入るか。
そういうことね。
コロンビア、日本で何点ずつ入るか。
はいはいはい、はい。ポルトガル、スペインは、さっき言ってた 3-3 になるとかそういうので、3-3
を選ぶ、ね。そうですそうです。0-0 とかもありやし。
3点以上はもう3、
ね。3点以上ですね、はい。
3-3 なんじゃないですか。
ポルトガル、スペイン、1-1。
難しいな。俺0-0。
0-0、うん、お
ぉ。IT は？
いや、3-3でしょ。
3-3、めっちゃ点入るやん。めっちゃ点、面白いな、試合として。
打ち合いになるんじゃないですか。どっちも、ディフェンスライン、あんま、 大したことないでし
ょ。割れるよな、やっぱこれは。
3ですね。
みんな引き分けで予想しとるからね。
スペイン3点取られへんのちゃうかな。
ジエゴコスタルは。
そんな頑張るんや。
いやいや、スペインが3点取ることあるかもしれんけど、
ポルトガルは CR7 しか取れへんから。
取れないと思う。まあ、
あいつも取られへんしな。相変わらずセンターフォワードいないんでしたっけ、うん、ポルトガルって。
はい。ポルトガル一応見ましょうか。
なんかほんまに伝統的にずっとおらんねんな。今でもおらんねん。もうパウレタ以降おらん
ね
ん。
いませんねん。
おらんな。カレスマ。俺たちのカレスマ。まだ代表入りしてん
ねん。すごいな。
素晴らしい。相変わらず中盤とサイド、エストレームは強いですね。メンツ的に。今も CR はセンターフォワードやってんすか。
多分、ね、
戦術わかんないですけど。あ、3点取れなさそうやな。確かに。1-1 ぐらいじゃないですか。スペインもデヘアでしょ。
1-1でしょ。
1-1ですね。デヘア君もなんとなく守るでしょ。1-1で。
じゃあ1-1で。次がね、ペルー対デンマークです。さっきもこれ悩んだところです
わ。なーっていうところですよね。で、結局引き分けにしたんでしたっけ。あ、ペルーが勝つって言ったのか。
そうですね。
1-0 とかじゃないんですか、勝つにしても。なんかバカスコ入る気がしないですけど。
B0 か0-0やな。
でしょう。1-0でしょう。コロンビア2本。
コロンビア2本。
5-0じゃないですか。5-0。
ワールドカップで5-0。
4-0。
ちょっと恥ずかしいな。
なんかハメスが両手広げてる絵が見えてるみ
たいな。前回は、1-4でやられました。
1-4でしたっけ、
はい。最後にはモンドラゴン出てきてやられました、ね。相手のレジェンドゴールキーパーで。日本で言うたらカズを最後の方に出してきて、カズにめっちゃ活躍されたって感じです。
素晴らしい国や。
モンドラゴン出てきた瞬間、会場のコロンビア人歓喜しとったからね。僕は悔しい思いをしました、会場で。
いいね、ああ、
現地で見てましたね。
柿谷が一対一止められたでしょ。
そうですね。そこも覚えてます。モンドラゴンに止められましたね。普通に考えたら 3-0 ですね、これ。
では4-0でも5-0でも
5-0。だから3点以上になっちゃうんで、3点以上対0点になるんで。
で、いいんじゃない？鉄板じゃないですか、それで。
悲しいな、日本人的に俺。こういう感じになりました。はい、スペイン、ポルトガルが1-1。ペルー、デンマークが1-0でペルー。コロンビア、日本が 3-0でコロンビア。って感じになりましたね。どうでしょう？
これで5億。
これも5億じゃないですね。5億は13試合当てなんだなんで。10万ぐらいちゃいますかね。
これがもう当たりそうな気がするけどな。
当たるんだよ。
さっきの試合のやつ。
ほんまに？
うん。ホールのやつの方が。
これね、競馬とかでもそうなんですけど、みんなそういうんですよ。レースの。
あ、そうなん。
これ来るんちゃう？
当たるぞと。
これ来るわ。で、まあ来ないんですけど。これ触れないけんちゃう。あるあるって言って。まあ、ないんです
けど。結局ない。
結局ない。
うん。じゃあ、これで買いましょうか。
これ夢を見るっていうのがね、面白い。予想してるのが一番面白い。
うん。じゃあ、13試合当てに行きましょう。5億円。
いやー、多分、
ね、5億円取ったら何する？
これ聞いてる人がね、ラジオをちょっと閉じますけど。13試合長い。
もうね、もう1時間やってるからな。まあ、とりあえずこんな感じで、ミニトトの AB とゴール3ね、選びました。10万円くらい当たったらいいですね。
これもきつい。このトトも
100円で買えると。
今の結論としては、
1回4回。
ありがとう。
応援しています。だから締めよう。我々年間予算3000円くらいで動いてますので、ぜひぜひ僕はビッセに限っちゃいました。よろしくお願いします。ありがとうございました。